イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。アロハ。
おえ。
さて皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい。
なかなか梅雨に入りませんが。
うん。
ちょっとムシムシしてきましたね。
そう。ちょっと暑いね。
暑い。
うん。
なんか夜になると私は肌寒いかなと思ってるんですけど、
ね、うん、そうだね、
うん、今日は、
はい、
収録する前の日お昼間、
はい、
クローゼットの中身全部出して、
うん、
でなんかもう一回全部洗って、
はい、
で空洞のクローゼットを拭いて
拭いて
ものすごかった。
年末ですか。
私半年に1回やりますから。
いや半年じゃないでしょ。なんかついこの間も聞いたような気がします。
ついこの間は衣替えとか言って、
うん、
だけど一部衣装とか、
はい、
そのままにあのかかってるじゃないですか、あのハンガーの上からカバーが、
はい、
あのカバーを取っ払ってとカバーを取り替えて、うん、
はい、
衣装も全部洗って
洗って
クリーニングじゃないのかよって、う
ん、あ、そうだね。
うん、まあ、そんなわけで、
はい、
まあ、梅雨が来てからじゃなくて、
うん、
梅雨が来る前に、
はい、
皆さんね、
うん、
ぜひお掃除をしてください。
はい、
特に水回り、
水回りね、
カビを、
ね、
繁殖しないようにしましょう。
そうだね。
ということで今日はそれをやったというね、
はい、
今週ギリギリ、
うん、
金曜日あたりからちょっと下り坂お天気が、
ああ結構ね、うん、悪くなる。
だから今週の平日ギリギリ、
うん、
間に合うそうですので、
はい
はい、半年に一度の大掃除、
はい、
あ、中掃除、
中掃除。
ぜひ皆様お掃除好きの私からの推奨でございます。
はい、
ということでこの番組のお相手はシンガーソングライター私イネコと
監督 P ケンジ。
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今週の曲です。アルバム2コーダーより爆発
エブリデイ。
エクスプロージョン、イライラ、エクスプロージョン、お腹ムラムラ、エクスプロージョン、手を手ゆらゆら、爆発エブリデイ。毎朝通勤混雑ぎゅうぎゅう、暑いわきついわたまらない、仕事は上司が嫌味なやつ、毎日毎日たまらない、上にはペコペコ、下にはニコニコ、どこでもイライラ爆発寸前。 3,2,1 ドカーン、エクスプロージョン。踊ってみた。
まあ懐かしいですね、うん、
懐かしいですね。
踊りたいの。
コーダのアルバムに収録されておりますが、
はい、
それよりも前に爆発エブリデイはダダコちゃんのムービー、
そうですね、
ということで、
うん、
映像化されておりましたね、
はい、
あちらの方はサックスが入ってなかったんで、
そうですね、
今度は差し替えましょう。
なるほど。
サックス入った音と差し替えましょう。
はい、そうですね。
ということで、うん、はい、まあこの曲を選んだのは監督ですが、うん、何か
なんだろうね、あのね、身の回りでみんなね忙しいとか、
はい、
あの風邪ひいた、調子悪い、バタバタしてるってね、うん、なんか結構聞くんですよ、
はいはい、
なんか最近風邪流行ってるみたいで、
そうみたいですね、喉風邪が流行ってるみたいですね、そうですね、
なのでなんかこうみんな慌ただしいなって、ゴールデンがね終わってね、はい、もう1ヶ月経とうとしてるところで、はい、
うん、
なんかもう夏休みに向けて忙しくなってるのかなと思いましたが、
はい、
監督でしょ。
キフリンココーナー、怖い話。アナログディレイ。今週のテーマは、
はい、
怖い話、恐怖、
ね、
恐怖について語り合いたいと思います。
わかりましたよ、うん、
私は、
はい、
まあ怖いものがいっぱいあるんですけども、
うん、
大きいものが怖い。
大きいもの？
はい。
例えばどういうな大きさですか？
例えばあの給水塔とか。
給水塔？そこはさ、象とかキリンとかさ、大きいものね。
あ、象とかキリンとかは全然平気。
大きいよ。
でも全然平気。でもライオンとか怖い。
いや、それは誰でも怖いと思いますね、目の前にいたらね。それでなんで給水塔なんですか？
なんか子供の頃、うん、私のおばあちゃんが住んでた家の近くに給水塔があって、うん、あの給水塔の上に赤いマントと青いマントのおじさんが立っていて、早く寝ないとシュッて、
シュッ
てね、なんか連れ去りに来るって。
それは何、おばあちゃんが言ってるんですか？
おばあちゃん家に泊まりに行くと、
うん、
早く寝ないと、
うん、
赤いマントのおじさんと、うん、青いマントのおじさんがシュッと来るでって。
それってさ、青影赤影
まあおばあちゃんのことだからそうだったのかな、
うんうんうん、
それ以来給水塔が怖くて、こう自分の目線から見てすごく高いもの、
うん、
大きいもの、
はい。
ただそれが東京タワーとか、スカイツリーになると、
うん、
なんか別に怖くないんですけども、
まあ、美しいですからね、
うん、
どちらかというとね、
うん、
まあ、給水塔ね、夜になってなんかちょっと影にあったりするとなんか確かに異様な雰囲気であるのは確かですよ。
そうそう、うん、なんかこう煙突とかさ、
うん、
なんかこうちょっと自分に見慣れてないものですかね。
はいはいはいはい、
うん、それと、
うん、
私富士山好きじゃないですか。
そうですね。
で、あの海浜幕張のあたりからも綺麗にね、
うん、
海の向こうに見えたりしますね、
はいはい、
都内からも見えますね。
見えますね。
で、箱根に行くと芦ノ湖あたりからもすごい綺麗な富士山が見えたりするんですよ、うん、
はい。
でもあの富士の裾のあたり、
うん、
まあ、御殿場ぐらい、
御殿場
近づきますね、
かなり近づきますね。
大きいでしょ富士山って。
もう目の前ですよ、
むっとり肌がブワーッ、うん、
あの裾野がね、
はい、
すごく広いじゃないですか、
うんうん、
どっから富士山と。
私が今いるところはこれ富士の裾野っていうのがね。
そうそうそうそうそう、
分かりづらい、
ね、分かりづらいね。うん、裾野っていう地名ありましたっけね。
ありますね、
うん、あと富士吉田とかね、
はい、
富士吉田ってね、吉田さんかみたいな思ったけどあの辺は富士山にカウントされるんでしょうかね。
カウントされるんでしょうかね、
うん、
すごい微妙よね。だって富士山は向こうに見えてるわけじゃん、はいはい、山頂が、
はいはい、
だけど今いるのは裾野っていう、うん、その巨大さ加減に鳥肌がゾワ
ーなるほど
となるんですよ、
うんうんうん、
あともう一つ、
はい、
私はあのシンガーソングライターですので、
はい、
詩を書きますよね、
うん、
で夜空の歌、はい、星空の歌って結構多いんですけども、星を見るのが大好きで、
うん、
なんですが、
はい、
こういっぱい都内だと一等星ぐらいしか目立たないですけども、うんうん、あの綺麗なところに行くと、
はい、
天の川と、
うん、
見たこともない数の星が見えるじゃないですか、
はいはいはいはい、
であれを見たいんですが、
うん、
怖い。
まあ、暗いの大体苦手でしょ。
暗いとこダメです、
ね、ってことは星空見るってことはかなり、うん、まあ、あの田舎か暗いところ、
山のてっぺんとかね、
てっぺんとかね、そういうとこ行かないと、ね、
真っ暗なところ
見えないですからね、
はい、
うん、
まあ、その星を見上げる前の真っ暗闇も怖いんですけど、
うん、
見上げた瞬間に、
はい、
すっごいたくさんの星がブワッて視界に入ってきたら、超怖いの。吸い込まれる感じ、
吸い込まれる感じ。
そう
それでさ、オーロラとか見たらどうなっちゃう？
わかんない、見たことないから、
うん、
夕焼けは大丈夫。
なんでだろう、
美しいものが怖いわけじゃないんだろうけど、 あの広大さ、
うん、
星空の、
まあ、あの底なしになんか広い感じはしますね。
宇宙って広いな、あれは怖いんだと思う、
うん、
あとあの片側 しかない虹は大丈夫なんだけど、うん、アーチで見えちゃう時っていうと、かなり広大な場所にいる時なんですよ。
はいはいはいはい、そうですね。
あの大きいアーチを描いた虹を見るのも、うん、ゾワーって鳥肌が立って怖いんですけど。
あ、それはちょっとわからなかったな、うん、ってことは、うん、なんかものすごく綺麗なものも怖い対象の一つになるってことだよね。
大きいと、
大きいと
スケールが大きいものにビビる、うん、
ちっちゃいからね怖いね。
監督はなんか怖いことってあります？怖いもの。
まあちっちゃい時はね、うちの親が怖かったねあんたちょっとそこに座りなさいと、
はいはい、
で正座しなさい、
正座して、
そしたらもう張り手でバシッ
バシン
往復ですよ、バシンバシン何回叩かれたことか。
悪いことしたんだ。
そうもう忘れちゃいましたけど、自分が悪いんで、
うん、
ね、その時に自分の親を恨んだことは一回もないですけれど、
うん、
まあよくそこ正座 させられてバシバシやられましたよ。
ということはまあよく悪さをしてたってことですかね。
多分ね
でもね、私は親をやったことがありますから、
うん、
息子が二人いるんで、
うん、
まあ叩いて叱ることもありました、
うん、
親が子供を叩くとき、
うん、
心が引き裂かれるような、
うん、
張り裂けるような胸の痛みがあるんですよ。
そうなんですか。
そりゃそうですよ。自分の我が子に手を挙げるとき、今じゃね、
うん、
手を挙げたら虐待って言われますかね。
言われますね。
でもちょっと前まではね、叩いて叱ったりとかしますでしょ、
うん、
そうするとやっぱり痛い、まあ、手加減してますけども、
うん、
その痛いじゃないですか。
痛い、ね、
だからそういう時は叩いてる方も100倍胸が痛いんですよ。
これ親になってみないと分かんないんだね。
だからお母さんは、
うん、
監督の100倍胸が痛かったんですよ。
今度実家帰ったら聞いてみよう。
聞いてみてください、うん、きっと泣いて語りますよ。そうだよ、
そうだよ、覚えてんのかな。なんかよくね、
はい、あ
の学校でもさ、先生に拳骨で頭を思いっきりバーンよ
私も高校生の時に先生に、
うん、
あの片方だけどビンタされたこと
ある、うん、なんか悪いことしたんだろ
悪いことっていうか、文化祭の日に高野祭に出ないで教室にいたの、う
ん、ダメじゃん。
で参加してないって、
うんうん、
うちのクラス、うん、みんな残っちゃってたんだけど、
それダメだよ。
クラス委員だったので、
あ、
代表してビンタこらえました、うん、
かといってさ、親に報告しないでしょ。
言いませんよ、余計怒られる。
そうだよ、余計見てくるもんねまあ自分がね、
うん、
悪いなっていう気持ちがね、
うん、
あると別にそうね、体罰だと思わないのにね、
うん、まあそうね。でもやっぱり叩かなくてもいいのかなとは思うけど、
うん、
口で言ってわからないことってあるもんね。
まあまあありますね、
うん、まあいろいろあるけれど、
うん、
人間が一番怖いですかね。
そうですね。
そういう意味じゃこちらが良かれと思っても、
うん、
マイナスに取る場合がありますから
ね。ありますからね。
まあ、でもとにかく美しい景色が好きな割には、
はい、
あまりにも壮大だと怖くなる、
はい、ビビリなんでしょいやちっちゃいんでしょ、心臓こんなんじゃ、飲みの心臓なんだろ
飲みよりは大きいそれでは曲をお届けしましょう。アルバムライムライトより祈り。夜の空を見上げてごらん、数えきれない星々。私らが生まれるずっと前から、無数の命を見てたんだ。争う悲しみ、苦しむ姿、立ち上がる凛しさ、歩む強さを、遠い空から切ない 気持ちで何もできずに見守る星は曲を全て映像化しようという試みで、
はい、
まあ、いろいろ撮影をしておりますけども、
うん、
この曲をはじめ、
はい、
星空を歌っているものは、
ね、
星空を撮影したいっていう願望があるんですけども
星好きだからね。
その星空を満天の星を撮るっていうとちょっと技術がいりますよね。
そうですね。
で、技術だけじゃなくて、まあなんていうの、タイミング、場所、
ああそうですね、
うんうん、もありますね、
運もありますよね、
お天気とか、
うんうん、
まあ、そういった意味でよろしく、
はい、何を言ってるのかさっぱりわかりません。
私は怖いから無理だっていう話で、監督に頼むしかない
と、うん、取ってこいと
っていう感じなんですけども、
うんうんうん、
なんか綺麗なね、天の川みたいな、久しぶりに、うん、もう10年以上見てないので、
昔はね見ましたけどね、
というわけでお届けしました曲はライムライトより祈りでした。今週は恐怖をテーマにお届けしてますが、
はい、
まさに今日、
うん、
すっごい恐怖なことがありました。
何がありましたか。
もう話すのも怖いぐらいのことがありました、
うん、何でしょう、話してください。
夕ご飯の支度をしている時に、
うん、
今日はとんかつにしようと決めてたんですが、
はい、
とんかつといえば、
うん、
千切りキャベツじゃないですか。
そうですね、必要ですね、あれはね。
でキャベツをまず切りました、
うん、はい、
丸いキャベツを半分に切りました、
うん、
で千切りにするためにスライサーを使うんです、
うん、
切った瞬間にまな板のところにピロって、
うんうん、だいたいわかりますけれど、ピロって何ですか。
ピロってなんか動いてる、
うん、動いてるんだ
動いてる、
うん、
1.5 センチくらいの、
あ結構大きいですね、
青虫くんが。
おお、青虫切って出てきた。
切ったら出てきた。
ああ、出るんだね。
どんな恐怖だと思います
あのおたく様ね、
はい、
あの虫嫌いな人確率高いですもんね。
はい、すで、
はい、
に、
うん、
まあ、今日は早番だったということで、
はい、
うちの王子2号次男が帰ってきてたんです、はい、
うん、
助けてって、うん、言ったんだけど、うん、俺も無理
アホ虫だよ。
もうどうすることもできず、
指でこれちょっとつくまんでこうポイってや
る。無理です。ティッシュだとしても、うん、感触を指先に感じたら、うん、もう私死んだ方がマシになっちゃうんで、うん、どうしよう。
ちょっと握りすぎたらブヨッ
と、やめてください。本当
潰れちゃうからね。
だけどどうしようもないじゃないですか、
うん、
そのままほっといたらどんどん張ってどっか行ってしまいそう。
あっちこっちペタペタ、
やめてほしいで、一番外側のキャベツで取って、
うん、はい、
もうそのままゴミ箱に、
はい、
ポイ、
はい、
その後帰ってきた、
うん、
虫大丈夫、
うん、
な王子1号に、
うん、
ゴミ捨ててきてくれないかな、ゴミ置き場に
ああそうね、夜中這い出したら怖い
も
んね。
もうダメダメダメダメ、うちのマンションは24時間いつでもゴミ置き場にゴミ出せるんで、うん、出してきて、ま、厳重に封はしたんですよ、ゴミ袋が、
うんうん、
だけど自分ではもうね、
うん、
もし私がゴミ袋を持って下に行く間に、
うんうん、
万が一出てきちゃったらもう、
まあ、出てこないとは言えないですよ、
ね、もう私死んだ方がマシになっちゃうじゃない、うん、だから、まあ、それ捨ててきてもらったんですけど、
うん、
あの切った瞬間にほろっと、
そんなことある、
ほろっとって言ってた、
うん、
今までキャベツではないですね、
うん、 キャベツで出てきたんってね、
ないです。一度ピーマンで、うん、ピーマンのヘタをこうクッて押して、うんうん、中の種をこう指でこそぎ落とすんですね、うん、私包丁を使わないで、うんうん、でやってたら、うん、中にまあちっちゃい、うん、やっぱ青虫系のものが、ねうんうん、いたことがあったのもだいぶ前ですけど、うん、それ以来、うん、手ではやらなくなりました万が一のこ
と。まあ美味しい野菜ですからね、虫がいてもしょうがないですね、うん、
ショックだった今日。でも本当あの生の千切りキャベツにしようと思ってたんだけど、これを見ちゃったらもう湯がいた方がいいなと思って、うん、千切りにしたキャベツを一回湯通しし、もう熱湯沸騰した風に湯通ししましたけど、うんうん、恐怖だった。私今日勇者だったよ
本当。あのねほらあのよくね田舎に住んでる人がね、
はい、
実家から野菜送ってきたよ、うん、
はいはいはい、
すごいよ、
ついてるの
一匹どころじゃないよ、2、30匹ブヨブヨブヨブヨブヨブヨブヨブヨ
って、
それをこう避けながらあの大根とかごぼうとかね野菜とかね、そのもうそれこそねキャベツやレタスっていうのは中にいっぱいいるから、それこそぎ落としながら、
まあね、うん、虫も食わないような野菜じゃ困るんでしょうけどね、
うん、
私本当イネコっていう名前ですけど、うん、農家とか、
うん、
無理だろうなこんだけ虫が苦手だと怖い。虫の方がよっぽど私は怖いと思うんですけども、
うん、
もう怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
まあ虫ね嫌いな人っていうか怖い人ってね結構たくさんいますよね。
監督だってこの間大変なことがあったんだって言ってませんでしたか。
なんだっけ、あー思い出した思い出した。これ言ってないんだよね、言おうと思ってね、
はい、
で、あの時なんだっけな、そう、朝起きて仕事に行くのに車乗ったんですよ、
うん、
バーン閉めて、うん、エンジンブーンブルブルブルブル、今日も仕事行くぜベイビーってやってたら、でパッとこう何なんつうの
ルームミラー、
ルームミラーのど真ん中ですよ、うん、おっきな毛虫が、毛虫って毛自体がさこう1センチぐらいビョンビョンビョンになって、うわ無数の毛がこううわーってなってるやつあるでしょ、うん、あれあれあれあれがど真ん中にピューよ。あのね俺虫大丈夫よ、
はいはい、
だけどいきなり、ね、視界それこそ5センチ以内だよ、ルンミラこうやってやったらここにいるんだからね、もう本当に5センチぐらいのところにでっかいのがしかもウニョウニョウニョって動いてたんだ
それをスマホで写真撮って、うん、なんかすっごいことがあったんで今日見る見る
あれさすがにビビるし、あのままね運転してってさすがに運転してる手の上にポトッと落ちた。さすがの私でももしかしたらねちょっと刺されるかもしれないじゃん、うん、
確かにね毛虫はね、
ね、うん、あるのでこれやばいなと思って、
お前なくてよかったよみたいな、
そう言ったんだった。
だってもうあれテントウムシとかさ、
うん、
ハエとかが入ってきただけでも大騒ぎじゃないですか。
そうだね。
もう今日は本当に怖かった。
青虫なのにね。
なんか一度カナブンが洗濯物にくっついてたんでしょう
か。あー、たまにありますね、
うん、で取り込んでた洗濯物から、うん、まあ、畳もしないで置いてあったんですね、
うん、
そしたら急にそこから羽ばたいて
羽ばたいて
もう寝てる子を起こしますよ、ね、助けて
助けて俺もう無理
本当ね2号は全然役に立たないわ
けでもね虫大丈夫ですけど1個だけ怖い虫ありますね。
何ですか。
ゴキブリ
G
G 何
G です。
ゴキブリです
。 G です
わかりました。 G としていきましょう。別に G がいて G さん、まあ、G っていうのはちょっと失礼なので G さんとしていきましょう。
イニシャル G。
G さん、
うん、
ね、G さん別に怖いわけじゃないのよ、
うん、
もしいたらこうね新聞紙丸めてバーンってこういけるんですが、
はい、
あのまあさすがに手づかみは無理ですけれど、うん、叩こうとした瞬間に、
はい、
羽ばたいてくるしかもこっちに向いて、
はい、
あれはちょっとね、
はい、
びっくりするね。
もう嫌です、助けて助けてほしい。さあエンディングコーナーです。エンディングコーナーの曲はブレイブです。ということで、はい、このブレイブっていう曲は、うん、君よこの坂を登りきれっていうね、
はい、
もう頑張れば目標にたどり着くっていう、はい、そういったな趣旨の歌ですけども、
はい、
私は頑張って虫に強くなるとか、
うん、
そういう目標は一切持ってません。
一切持たないの。
この先もずっと誰かに助けてもらいながら生きていく
ぶら下がっちゃうのね、
うん、無理だもんなんだろう、子供の時、
うん、
小学校1年生2年生ぐらいまでは平気だったのよ。トンボとか尻尾に糸巻きつけてさ、うん、で自分の指にも糸をつけてさ、
うん、
こう手の飛ばして飼ってるみたいなことやったり、
はい、
あと当時京都にいたので、うん、網戸に夏、うん、カブトムシとかが飛んでくるんですよ、うんうんうん、でそれをこう捕まえたりとかして、うん、結構虫捕まえてたんですよ、
うん、
でもある時隣の陽子ちゃんが
陽子ちゃんね、はい陽子ちゃん、
あの田んぼの溝にいたオタマジャクシを取ってきて、うん、それこそ手のひらで握りつぶして、うん、ほらって見せてくれた
陽子ちゃん。
それから全部ダメになった。
あ本当、
うわ気持ち悪いと思って、
うん、
全部ダメになった。虫とか、まあ、オタマジャクシとかもちろん、うん、カエルもヘビもですけど、うん、全部ダメになった。それまではザリガニ捕まえたりとか、うん、何でも大丈夫だったんだけど、うん、もうダメ。
陽子ちゃん、
陽子ちゃん
何してからあなたにトラウマを作った陽子ちゃん。
私が当時小学校1年生だったか2年生だったかな、うん、陽子ちゃんは3歳ぐらいの子。
3歳、うん、ああもう小さいから分別ないなこれ。
そうそう、まだ全然物事分かってなくて、うん、ほらって言って、
う
んうん、う
わ
もうそれがショックすぎて、
うん、そういうとこあるよねあの勝手に妄想して、ね、あの自分で潰れちゃったりすること、うん、あんた多いじゃないですか、
ね、そうですかね。
あと洗脳される。
洗脳、
こうだよああだよこうだよって言ったら、ああそうかって思っちゃう人だよね。
ああなんかこう食品工場の裏側とか聞くともうそれ食べれないみたいな
そうそうそう、
一回聞いちゃうと無理とかね。
無理とかね、
うんうん、まあ虫が怖いっていうか人間の方がよっぽど怖いんだけどね。
まあそうね、
うん、でも怖いものは怖いんだよ、ね、気持ち悪いとか、
はい、
嫌だとかじゃなくて怖いんですよ。
ちっちゃいのにね、
虫の方がね、
うん、うん、
でも大きいのも怖いよ、富士山とか
じゃあ何に強いんだ。
私監督は怖くない。
違う違う違う、あの上位関係俺の上だからね。
監督のこと舐めてんのか、監督のことは怖くない
俺のこと舐めてんのかお前舐めてんなお前
ということで、はい、舐めている犬子と
舐められている監督 P 検事でお送りしました。
それではまた来週。